知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに、
タイガースキャスト、タダです。今回はちょっと特別版といいますか、臨時版といいますか、簡易版といいますかちょっと私が MC ということではないですけども、まあ、あのメインで喋らせていただくことになっております早速ゲストの方、ゲストですかね、レギュラーですかね、はい、ワイナオさんです。
おはこんばんち、ワイナオです。ゲストです、どうもいやいや、今日はもうあのマックス先生も
そうなんですよ、
ね、あの休養というかね、
そうなんですよ、
千年原先生も
そうなんです、
まあインフルエンザですか、
インフルらしいですね、
らしいですかもう先週からダメだったんですね、確かね、
先週からなんか風邪で夫婦でダウンをしてて、
マジか、
で治るかなっていう頃にとどめに旦那はインフルをもらったと。
なるほどねすごいですね、
もう正月グズグズみたいですけどね、
確かに、はいはい、まあ、今日は1月の9日、
そうですよ、
うんですね、撮るのは今年初めてですね、多分
そうです、そ
う
です、
はい、うん、で集まったのが2人だけと、
そういうことですよ
ですね、
はい、
おかしい、おかしいですよね、やる気満々だった一番やる気満々だった新旧さんが来ないっていうね
そうなんです、
こういう状態で始まってしまうと、
いやいやいや、
まあ一応あの声かけはしてるんで途中で増えるかもしれないですけど、
そうですね、あの多分途中で入ってくると思いますので、うん、
はい、
はい、誰が来るかお楽しみということで、
ということで、
はい、とりあえずはこの冴えない2人でお伝えして
ます、ね、
はい、はい、マックスさんがいないとこうなるんだぞっていうことをね、
うん、レシピがない、レシピがすみません、はい、
じゃあ、じゃあ、まあ、まずは、
はい。
大きなニュースといいますか、悲しいお知らせが。
突然、ちょっと、そうですね、1月の4日なんですか？ 4
日ですね。
はい、これ、まあ、星野仙一元阪神監督が、はい、まあ、亡くなられたということで、
そうですね。
ちょっと目を疑うようなニュース、でどんな状況で知りました？
僕はあのスマホの通知できましたね、スポーツマンかなんかのやつで、
あ、
出てパッと見てえってなってって感じですね。
僕の場合はもうあの4日 が仕事だ始めだったんで、
はいはい、
朝の5時半に、まあ、あの田舎電車乗って、
はいはい、
乗ってパッて見た時にもう出てたんですよね。
あ
でちょっとちょっと待てよ、この間までね、うん、野球殿堂も出てな元気な姿やったぞと思いながら、なんかおかしな基準見たんかなっていうのが最初の信じたくないっていうのもありますしね、っていう気持ちでしたね。
本当に急急でしたね。
うーん、いや、まあ70歳、まだまだこれからだし、野球伝統の時も元気に見えたっていうのが、全然そんな風に見えなかったのが、膵臓がんだったっていう。しかも2年前、今からですと。
はいはい。
2年前の7月に、もう膵臓がんになることが判明してたと。いうことなんで、もう1年半ほど、ある意味闘病してたというか、いやさすがというか、全くそんな姿は見えないっていうのが、
そうですね。
そうね、すごいなっていう、最後まで、ちょっと、びっくりしたニュース、年明けから、ですね。まあ、ちょっとそういう話をもうちょっとね、みんな集まってしたかったんですけど、まあちょっと、まあ、今この2人とりあえず振り返ってみようかと思うんですけど、
そうですね、まあ、どういう方だったのかっていうの
は
さらっとですけども、
ちょっと僕の方から、
はい、
星野仙一記念館から星野仙一プロフィールということで、ちょっとねこれぐらいにしないとウィキペディアの情報が長いので、
そうですね、
そうなんですよ、いきますね、
はい、
1947年1月22日、うん、岡山県倉敷市に生まれ、
はい、
岡山県立倉敷商業高校で甲子園を目指し、はい、卒業後は明治大学へ、1968年プロ野球ドラフト会議、これあれ有名なやつですね、
うん、
巨人から指名されると思いきやというやつですね、中日ドラゴンズから一指名を受けて入団、
うん、
で、選手時代のポジションは投手で、引退後はもう引退したんですけど、引退後は野球解説者評論家として各種メディアへ出演、
はい、
1986年に中日ドラゴンズに監督として初就任以降、阪神タイガース監督、オーナー付きシニアディレクターを歴任し、2008年には北京オリンピック野球日本代表の監督を務める、
はい、
2011年からは東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務め、2013年には自身初となる日本シリーズを制覇し日本一となる、
はい、
監督としてはリーグ優勝4回、日本シリーズ制覇1回を達成、2014年東北楽天ゴールデンイーグルスシニアアドバイザー、2015年東北ゴールデンイーグルス楽天野球団取締役副会長、2017年野球殿堂入り、概略しただけでもこんだけ
すごいですね、
あると3球団の監督されたということで、
そうですね、
セリーグセリーグパリーグですからね、
全て一応全てで優勝されてるんですよね、
そうですね、中日も1回やって2回やって2回でも優勝しますもんね、2年目に。阪神も2年目で優勝して、
はいはい、
楽天の時が3年目ですかね、うん、確か。もう、まあ、ピッチャーとしての成績は、通算146勝121敗、34セーブ。なんで、まあ、200勝にいってないんですよね。で、監督としては、うん、通算、1181勝、1043敗、歴代10位ですね。そうですね、まあ、1位から9位が、まあ、そうそうたる名前が並んでるんでね、現役監督ではもちろん誰もいないですからね、
うん、
あの巨人やってた原さんも入ってないぐらいなんで、うん、長いことやってても10位ということですね。まあ、阪神時代ですよね。選手の時代、選手の時って、
はい、
僕あんまり記憶ないんですけど、
僕もないですね。
ないですね。
はい。
あんまり、だから逸話はいろいろ聞くんですけどね、うん、もちろん、あの巨人に闘志を燃やしてた。
はいはい。
うん。
あの、宇野さんのヘディングの時にグラブ投げてたのは星野さんですか？
そうですね。そうですね。あれ81年やったと思います。
はい、
ミノモンタを一躍有名にしたでおなじみのチンプレコプレの。
そうですね。
ね。
あ、最初の僕のイメージはあれですよね。
ああ、そうですね。
はい。
選手としては。
そうですね。
まあ、やっぱりドラフトでね、僕、まあ、好きなエピソードの一つが、あのドラフトの時に、はい、
うん、
まあ、実際は阪神ファンだったけども、まあ、はっきり言うと母子家庭、確かお父さんが早く亡くなられて、
はあ、
母子家庭だったので早くまあお金を稼ぎたいっていうこともあって、はあ、お金のある巨人行きたいって確か言ってたと思って、で実際巨人からも1指名で行くよっていうのが感じのこと、
はいはいはい、
でこの年ね、あの阪神が田淵を指名して、
うん、
で巨人が、指名するかと思えば島野治っていうね、
うん、
それを見た星野さんが星と島を間違えとるんじゃないけって言って怒ったっていうあれが好きですね。もう そこからもうライバル視してっていうことで、はい、うん、いやだってもう花の68年ですもんね、ここのドラフトって。
68年のドラフト、
もう絶対知ってる選手が、大事、もう島野治、巨人にいたこの島野治って、うん、あの、ブレイビーに入ったり、うん、
ああ、はいはいはいはい。この間、あの、特集で言ってましたね。
そうです、そうです。パイオニア特集ですね。パイオニア特集で言ってました。はい。ブレイビーさん、ネッピーさん。はいはい、なんか、変な気分ですけど、ブレイビーさん、ネッピーさんって言うと。そう。
そうですね。
選手としてはパッとしなかったけど。ちょっとね、タンズ的にも。ですけど。で、まあ、そこで言うて、阪神で言うと田淵さんですね、
うん。
ちなみに8位に長崎圭一がいますからね。
なるほど。
まあ、あの、拒否されてるんですけど、見てると。で、広島が山本浩二。
広島。
山本浩二ですね。で、あの、2位に水沼さんですね。エナズの。
はい、
エナツの20なんたら級でおなじみの水沼さんですよ。この2位ですからね。
はいはい、そうですね。
すごい。で、
とは、もう知らないチーム名が出てきますからね。
まあ、そうね、アトムズがありますからね。あ、まあ、ドラゴンズは星野さんの下の大島さんが、もう日ハムの監督もされた大島康則さんが、
はいはいはいはいはい、
はい、
まあ闘病されてますよね、確か
ね。え、そうでもう阪急ブレーブスが山田久志に加藤修司にで福本さんが7位にいるっていう、ちなみに12位に門田さんがいる、門田博光がいて拒否されてますけどね。すごい。こんだけ知ってる名前がいるっていうのもまあまあ、まあ、東京オリオンズ、ロッテですよね、の有藤道夫さんですしね。まあ、すごいドラフトの年だったっていう。忘れた。東尾がいますよ、ライオンズに。西鉄ですからね。
西鉄。
ねえ。まあ、このいう中で、プロに入って、まあ、引退してて、中日監督になって、で、まあ、阪神がノムさんの、ね、3年間やって、4年目もやりたいってノムさん言ったけど、 まあ、まさかのサッチーの事件があっての、
そうでしたね。
ね。まあ、どこからリークされたのも、はいかな、もう、阪神暗黒時代象徴するような、もう、内輪もめで、
そうでした。
なんだかやらず、やめざるを得なくなった時に、ノムさんが、もう、星野でいいんじゃないかと言ったっていうね、話ですけどね。これ星野さんが阪神の監督になるって聞いた時は正直どうだったんですか？
いやどうでしたかね。
あんま覚えてないですか？
そんな悪い印象はなかったですけどね。
まあ状況から言うと中日の監督を辞めて、で、もともと NHK の解説やってたので、うん、NHK の解説に戻りますと、
はい、
いうところまで話が決まっていたところからの要請で、ちょっとまあ、躊躇したというか、うん、特にセリーグ同士の、そのね、
まあ、
しかも間を空けずに行くっていうのが、うん、結構、ネックといえばネック。はいだと思うんですよ。まあ、中日ファンからしたらね、
まあ、
言うたら、生え抜きでそのまま来てますからね、これ。っていう気持ちもあるところで、まあ、阪神ファンにしたら、もう、ノムさんであかんかったんっていう、この、ショックもある。4年連続再開でしたっけ、まあ、
もう誰でも一緒やっていう話ですから
ね。もうね。そこで星の名前出るかっていう感じの。
もうね、うん、まあまあもうよそから誰か持ってくるしか変わりようがないよっていう感じ。
まあよっさんがやって、ノ、
う、
ム、
ん、
さんがやっての、もうね、4年連続最下位でしたっけ。ねえ。まあその流れがあって結局、星野さん自身も元々は阪神ファンで、僕覚えているのは、ノムさんが阪神の監督になるときに、
はい、
僕浮かれて、ナンバー、雑誌のナンバー買ったんですよ。
はいはいはい。
で、スポーツグラフィックスナンバー、うん、ノムさん表紙のやつを買ったんですよ。はいはい、で、そこに、まあ各球団の、まああれもヤクルトから、ね、セリーグの間で言うたら動いたんで、阪神、ノムさん。で、その時にまあ、一言コメントがあって、その時に星野さんが俺はもう、ほんま阪神のファンなんやって書いてたんですよ。中日監督やってたんですけど、でなんとか阪神がやっぱり勝って、強くなってくるんで困るから、ノムさん歓迎やって書いてたのを覚えてるんですね。
はいはい、ああ、なるほど、
うん。で、言ったら、大砲、矢野と、久慈関川のトレードも、
まあ、
お互い、うん、生きるためのトレードやったのっていうのをね、うん、書いてあって。まあ、その頃僕ちょっと、眉唾、細かいな星野さんって思ってたんですけど、まあ、そこでちょっと、びっくりしたのはあったんですけどね、阪神ファンやったなっていうのが。まあ、でも、当時、その中日の監督になるっていうところで、
はい、
ニュースステーションですかね、当時の。
はいはい、
ニュースステーションで名古屋の居酒屋に行ってめっちゃ貸したるわみたいな感じの態度だったのをよう覚えてますわ名古屋の人らが、うん、何も言えなかったですけどねそうですねみたいなねで阪神トータルも2年やったんですけど、うん、まあ有名なのは、就任1年目、あ、まあ、なるときに、中日のもう、ヘッドコーチになっていった島野さんを、くれと、中日のその時は、頼んで、無理やり阪神に来てもらったというのと、あと、田淵を入れてくれと。
はいはいはい、はい。
ね。で、まあ、後々にもなるんですけど、ほんまは田淵を監督にしたかった。田淵さんを監督にしたかったっていうのが、星野さんの考えで。で、それまで田淵さんは阪神と敬遠というか、
はい、
まあね、
まあね、
出ていくときの 出ていくときが、ね、麻雀やってるときに電話かかってきて、トレードやって言われたっていうね、ひどい話やなっていう。でそういうのあって入れて、ということで、山本浩二が広島の監督やってたんですよね、この時確かね。で、まあ、そういうのもあって、結構、皆さん、阪神に優しいというか、感じの就任やったと思うんですけど、1年目4位で、まあ、2年目優勝するということで、1年目の終わりに、まあ、20人以上首を切って、すり替えるっていうことを、血の入れ替えやっていうことで、やったんですけど、まあ、その辺とかって覚えてます？
いやね、もう、あんまり覚えてないんですよね、僕、
あれ、
この辺の時代って。見てなかったことはないんですけど。誰が切られたのか、そういうの辺はちょっと覚えてない
んですけど、ね、ウィキペディアでいくとですよ、
はい、
入ってきた選手でいくとオリックスからジョージ・アリアス、
はいはい、
で片岡が入って、あ、これはちゃうわ、これは2002年の前ですね。2001年のオフにアリアスと片岡を取って4位になって、うん、でそのオフに、まず金本を FA で取ると。
あ、そかそか、
まあ、これも強引に、かなり強引にっていうのは、まあ、いろんな記事で出るんですけど、あと、イラブ秀樹ですね。
はいはいはい、はい、
で、中日をクビになったのかな、9時。
あ、9時もこんな時ですか。
そうですね。ちなみにイラブと9時は同い年なんですよね。
あ、
これはもう僕すっごい、お二人が同時にお立ち台だった時はもう震えましたね。もうめちゃくちゃ嬉しくてね、新聞までも持ってますけど。で、その後、ここからトレードが、日ハムとトレードで、下柳、中村豊、はいはい、野口か、キャッチャーの。
ああ、なるほど。
で、阪神が、伊達と坪井と、山田勝彦。
あ、
3対3ですね。当初2対2やったのが3対3に確か変わって。
はいはい。
ということで、あと、まあと、まあ、あの、首脳陣だと、西本ですよね。西本隆ですかね。で、達川。
はい。
で、山口隆さんと。まあ、結構、入れ替えたなっていうところで。この時っていうのもあんまり覚えてない。
そう。ですね。そう。どう動いたとか、もう、金本が入ったぐらいしか、もう、僕の印象があんまり。この年何があったかってはっきりと覚えてるのは、
いや、この年やっぱり金本入ったもそうなんですけど、坪井を切ったっていう印象なんですよ、僕からすると。
ああ、そっか、それがこの年なんですね。
そうなんですよね。結局これ日本人で活躍したのは多分坪井ぐらいなんですよ。
あ、
打者で言うと、
はいはい、
2001年に和田さん引退して、
うん、
それ以降多分活躍した日本人っていうと多分いないんですよね。片岡もダメやったし、2002年、うん、全然打てなくて、まあ、坪井も多分この頃はもうあんまり調子良くなかったかもしれないんですけど、まあ結構入ってすぐですからね、あれ。
そうですね、
うん、大学デート、うん、大学デートじゃないか、社会人デートとはいえ、なんか、ああ、つぼいきってどうすんのかなっていう。まあ、金本は入りましたけど、うん、っていう気持ちでしたね。で、あとだから、まあ、後々の話で、
はい、
この後、まあ、今岡が2003年に首位打者を取る。
はいはい。
ですね、
はい。
で、後々聞いた話、噂ですよ。噂ですけど、はい、今岡の一個上が坪井なんですよ、確か。
ああ。
で、坪井が結局今岡の まあ、あの、今岡が気遣ってしまうみたいなことをね、あって、もっと伸び伸びせえっていう意味で、星野さんがトレード出したんじゃないかっていう話が。
なるほど。
今岡の素質の方を取ったという感じで、まあ、それは成功するんですけどね、阪神的には。
そうですね。
2003年圧倒的な、7月8日には優勝マジックがつくぐらいですから。
すごいな。
すごい強さです。もうこの辺も覚えてます？優勝する寸前みたいな。
あ、まあまあ、その辺は、はい。
これなんか僕はあの、9月15日、優勝甲子園で見てますんで、もう人生の一番のいい日だったんで、覚えてますね、これね。長かったなっていうのも、これ前も、うん、まあ前も多分話したと思うんですけど、ね、この頃甲子園には一回も行ってない。
いや、結局僕、何ですか。
はい。
その、
はい、
就職し、社会に出たのが2002年なんですね。
ええー。
で、2003年に、まあ2年目でもう広島に行ったんで。
ああ。
はい。
なるほど。
いや、もう全然、正直阪神の試合とかはほとんどまあ終えてないと言いますか。まあ見るのは見てます。だけどそんな詳しくは全然見てなくて、うんうん、ただまあなんかめっちゃ強なってるやんっていう印象しかなかったっていうのが正直なとこですね、
はい、うーん、そうですね。でも本当この年は多分すごい人が多くなったんで、
うん、
結構な名物のね、その阪神ファンも映ってて、まあ僕が一番覚えてるのは、あの、二人組のオカマのお姉ちゃん、お姉ちゃんなのかお兄ちゃんなのか、が、自転車に乗ってやってくるっていうね。あの人ら今何してんねやろってちょっと気になってるんですけど、バックスクリーンのところで、もうこう、短パンやったかな、めっちゃこう、綺麗な足してるお兄ちゃんが、おねえなお兄ちゃんがいたっていうのをすっごい覚えてるんですよ。だそういうなんか若い人がとにかく来たかなっていう印象ですよね。
そうですよね。だからこっからですよね、うん、その、うん、こっから一気にそのピンクが増えていったんですよ、僕の印
象。そう、ああそう、女子そう、
いつの間にやら甲子園の景色が変わってたんで、
うん、はい、そう、この辺ですよね、結局。
そうなんですよね、この辺から、うん、ね、その、
うん、
言い方悪いかもしれないですけど、強い阪神しか知らないファンが増えてきたので、う
ん、あまあ印象的ですね、
はい、
赤星とか藤本とかね、子供にも人気あって、
うん、
まあ、矢野とか金本とかお姉ちゃんに人気があって、島柳とかね、井川なんかわからんけどみんな好きでみたいな感じのウィリアムスが吠えてみたいな感じのチームだったんですね。まあ日本シリーズはね、うん、有名なあの内弁慶シリーズとしてお互いのホームでしか勝てなかったっていう。これも見てないですか、あんまり。
いや、こ、まあ日本シリーズも見てましたけど、はい、
うん、まあ劇的な試合が結構あったと思うんですね、まあ、そうですね、うん、最後広沢にね、うん、引退やからって言って打席立たせたんですよね、確か、うん、で、あの関本がね、最後の試合でホームラン打つんですよね、
確か。ああ、そうでしたっけ。
うん、でその時に関本は気づいてしまうんですよ。あ、ホームラン狙わんでもホームラン出るんやっていうのを気づいて、そこからホームラン狙わなくなるっていう
なるほど。
それでまあ彼は長生きしたんですけど、
はいはいはい、
阪神から大砲が消えたっていう。ちょっとあれも、誰がおらんかったんか、コーチは、と思うんですよね。で、結局、星野さんは、だから、持病、高血圧症、ウィキペディアで書いてあった持病があって、もう、相当、疲弊してたみたいですね。
みたいですね。
これ見てると、2003年は、野崎社長が覚えてるだけで、試合中4回倒れていて、島のヘッドが敵陣にバレないよう指揮を取っていたと。なんかそういえば一回確かにパッていなくなった時もあって、 っていうのはあったんですけど、で、田淵さんが優勝した瞬間に、
うん、
星野さんと抱き合うんですよ。
はいはい。
ふわって喜んで。で、田淵さんその時星野さん、普通に、めちゃくちゃ細いって思ったらしいんですよ。
は
あ、だからもうよっぽど、もうこれはすごい仕事だったよなっていうのを覚えてるってことで。で、日本シリーズ前に、もう日本シリーズ終わったら阪神監督辞めるっていうのが流れてしまって、あそこまで悪いんかと思って、で、後任に岡田監督をと。で、これも、僕が聞いたのは、結局このも、日本シリーズが終わってから発表するよってやった。本当は、勇退するっていうのを。それがある一部のメディアがすっぱ抜いたというか、勇み足というかやってしまって、はい、で、星野さんが怒って、そのメディアとはもう多分5年ぐらい付き合わなかったっていうのは聞いてますね。は
あ、ああ、そうなんですか。
僕ちょっとね、どこなのかがちょっと調べられてないんですけど、それの関係でさっき言ったナンバーっていう雑誌には何年も出てなかったんですって。で、何年かぶりにもうみそぎすんだやろって出たのを覚えてるんですよ。
はあ、
だからその系列の会社なんやなっていう。
なるほど。
で、それ、で、この時に田淵を監督にしてくれって言ったんですよね、後任に。それを田淵さんが、いや、俺は監督の器じゃないって言ってやめたので、岡田監督になったぞ。
うん、
なんか本当は、星野さんは、田淵やって岡田をやらせたかったっていうことで、はい、岡田さん、どっちか言うと、前倒し的になったっていうところですね。うん、2002年は二軍監督で、2003年は守備走塁やったかな、三塁コーチャーズに岡田さん立ってたんで。
うん。
うん、そうですね。ちょっと時間取りすぎましたね、ここね。まあ、阪神の部分なんで、うん、阪神の部分は、まあ、いいですかね。退任して、まあ、北京オリンピックあって、楽天監督時代、まあ、パパパッと言っちゃいましたけど、うん、これ以降って、印象的にはどうですか。
いや、まあね、一番よく言われるのはマー君の、
おお、
日本シリーズでの、
はい、
登板ですけどね、
最終戦の前の日に160球、
はいはい、
完投だったんですかね、この時。
完投でしたかね。
8回やったかな、うん、まあ、とにかく160球も投げとると、
うん、そうですよ。
そしてその次の日に美馬が8回まで投げて9回どうするんかって言ったら、もうピッチング練習しとるとおお、やるんかやるんかおいみたいな感じになった時に、田中とコールつけたらあの歌が流れてね、あと一つでしたっけ。だから あれ見てました、生で。
見てました見てました
見てました見てました、僕も見てました。
は
やりよったな。
ほんまにそうそうそう。
だってこれ、翌年にはもう行く予定だでしょ、
そうそうそうそう、大リーグ。大リーグ挑戦っていうのはもうほぼ確定で、
うん、
って言われてる中で、
そうそう、
行かすんかいと思って。
行かすんかいですよ。え、ちょっと価値下がらへんかっていうのね、申し訳ないけども。
ね、ね、言われてましたけど。
まあ、結果抑えたんでね、うん、ランナー出したりしましたけど、この年のまあマー君は24連勝でしたっけ、24勝。
そうですね。
で、日本シリーズでいっぱいするんですよね、確か。
はいはい、そうです。
あれだけ、まあ、まあ、シリーズは24勝、ちょっと考えられへんな。オリックスとのあの金子がめっちゃええ数字残してるのにマークのせいで沢村賞取れないとかね、沢村賞だったか取れない、 MVP 取れないというか、
はい、
で、まあ楽天も、まあ、翌年にやっぱり持病の腰痛が悪化って書いてますね。うん、確か楽天も最下位かなんかじゃなかったですかね、翌年は。
したっけ。
なんか日ハムもそうでしたけど、優勝した翌年最下位っていうのが結構続きましたね、本当やっぱり。まあそういう意味で どっちかっていうと気持ちを大事にするっていう感じでしょうね、うん、この辺見ても
そうですね、
もう出てくる話出てくる話がもう逸話だらけで、うん、ですよね。どうでしょう監督の采配としては、まあまああまり見られてないっていうのやったら、まあ言動含めて星野さんっていうのはどうです？好きな方ですか？ちょっと気嫌いする人もいるじゃないですか星野さんって。
まあね。
うん。
でもそんなに嫌いではないです
ね。まあまあ、ね、まあティリーさんあんまり嫌いっていうのはね。野球人でこいつ嫌いっていうのはあんまりないと思うんですけど、この部分は嫌っていうのはあるでしょうけどね。
まあまあね。
まあまあまあね。まあやっぱり出てくる逸話逸話がね、いい話も多いですよね。そ
うですね。まあ、わかりやすいっていう言い方が合ってるかどうかわかんないですけど。
はい、
まあそういう。
うん、
やり方をするよねっていう、うん、まあ
まあね、
えっていう、えっていうことはない監督ですよね多分。
まあどっちかそのえっていうのはもう中日のね監督の第一期ぐらいの殴りまくってたぐらいですね。
そうっすね、
やっぱり殴ってたんかみたいな感じでもね最近よく出てくるんですけど。まあ相当、なんか血まみれになってたとか書いてましたよね。うわこの年痛くないなと思う。山本正も殴られてたとか書いてましたもんね。僕はやっぱり、まあトータルですけど、星野さん、まあ、言い方がどうかわかんないですけど、人たらしだと思うんですよ。
はいはい。
なんていうか、やっぱ阪神の監督として一番すごいなと思ったのは、やっぱメディアを利用したってことだと思うんですよね。もともとそういうのをずっとやってあったんですけど、どっちかっていうとノムさんにしてもメディアと戦ってたじゃないですか。で、岡田さんも戦うんですよね。金本も一回メディアと喧嘩してるし、そういう意味で言うと、星野さんはメディアを、特に新聞ですよね。
はい、
あそこら辺と食事取って、ちょこちょこ情報流したりとかしながら、懐柔したっていうんですかね。だからこそ、その自分が優待っていうのを漏らしたところにはもう厳しくしたっていうのがあって、その辺はやっぱり今でも僕、阪神の監督にはそれがいるなっていうのは思うんですけどね。メディアと仲良くするっていうか、利用せよっていう。まあ、そういう感じですね。まあ、細かい逸話はほんといっぱいあるんで、それぞれ調べてくれたらもういいですよね。
まあまあでも野球が好きというかね。
そうですね。
熱い男ですね。
野球伝道のスピーチもね、野球に恋してたいっていうね。でもあの頃にはもう体がね、もう蝕まれていてっていうことやから、よくあんな前向きな言葉喋れるなっていうね。いろいろ、まあまあまあ、もう細かいこと言ってちょっと終わらないんで。まあね。個々人のあると思うんですけども。まあね。ちょっと野球界全体のこと考えてもちょっともったいないかなっていうのはありますけどね。どうですか？こんなしんみりした感じでいいですか？ね、はい、
ゆっくりしてくださいと。
そうですね、まあ本当闘病の連続だったんで、はい、 70歳若いですけども、
はい、
うん、そんな感じですかね、ですかね、はい、うん、まあ他のまあタイガースキャストのメンバーで言いたいことがあったら出てきてくださいということで、
う
ん、
そうですね、
ね、
はい、
うん、
ぜひぜひ、まあ多分次回も喋るんでしょうし、
そうですね、